ローマ人への手紙12章1節、兄弟たちよ、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に進める、あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。私がカリフォルニアで奉仕していた教会では、どこでも礼拝の後牧師が出口に立ちまして、一人一人と握手をする、そういう習わしがありました。である日曜日にいつものように皆さんと握手していますと、一人の人がですね、私に苦情を申し立てたのです。普段来ていない方だったんですけれども、こう言いました。スミスさんはなんで来てないんですか、教会に来たら会えるって言ったんで来たのに。私はスミスさんからその方のことを何も聞いてませんでしたので、そうですか、それは残念でしたね、そう言うしかありませんでした。この人は礼拝を捧げるためというよりは、スミスさんに会って用事を果たすために礼拝に来ていたんですね。そういえば礼拝中、この人はあっちを見たりこっちを見たり落ち着かない様子でした。きっとスミスさんが来ているのかな、どこにいるのかな、探していたんでしょうね。礼拝に来て久しぶりの人に会う、何か伝えたいと思っていた人に会う、とても嬉しいことです。多くの兄弟姉妹たちと一緒に礼拝を捧げます。数少ない人数で礼拝するよりもやっぱり励まされます。でいつも礼拝に来ていらっしゃる方が休んだりしますと寂しく思いますし、心配になるものですけれども、礼拝は人に会うためだけのものではありません。礼拝はまず神様に出会うところです。ですから会いたいと思っていた人に会えなかったから、だから礼拝の意味がなくなるわけではありません。礼拝とは何なのか、何のために私たちは礼拝に集ってきているのか、そのことがよく分かれば、納得できれば、私たちの礼拝はもっともっと豊かなものになり、礼拝に出る私たちはもっともっと祝福されると思います。では皆さん、礼拝とは何なのでしょう、何のために礼拝に来るのでしょう、私たちは礼拝で何をするのでしょうか。礼拝は捧げることです。私たちは捧げるために礼拝に来たのだと聖書を教えています。今朝の箇所ローマ 12-1 に、兄弟たちよ、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に進める、あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい、それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である、そうあります。ここに捧げなさい、それが礼拝である、はっきり書かれています。捧げることが礼拝ですよと教えられているのです。では私たちは礼拝で何を捧げるのでしょうか。賛美を捧げます。感謝を捧げます。初代教会の礼拝に栄光の賛歌というのがあります。グローリアという曲です。で今も多くの教会で礼拝の度ごとに歌われます。天の意図高きところでは神に栄光、地には善意の人に平和あれという言葉で始まります。それから我ら主を褒め、主を讃え、主を拝み、主を崇め、主の大いなる栄光のゆえに感謝し奉る、そういうふうに続くんです。我ら主を褒め、主を讃え、主を拝み、主を崇め、畳みかけるように礼拝の行為がここに書かれています。どれも同じようなことを言っているようなんですけれども、実はそれぞれに意味があります。我ら主を褒めっていうのは I praise you、 私はあなた、神様あなたを褒めたたえます。 praise という言葉が使われます、ね、それから主をたたえという時には We bless you と言います。 Bless という言葉は祝福するということで、私たち神様から祝福していただくのに、私が神様を祝福するというのはどういうことかと言いますと、神様は本当に良いお方である、善にして善をなされる、そのことを心に覚えて神様を崇めることです。主を拝みっていうのは We adore you。 adore というのはこう憧れるっていう意味がありますね。神様を慕う思いを持って崇め敬うことです。それから最後の主を崇め We glorify you ということで、神様に栄光をお返しすることです。一口に神様を賛美すると言いましても、このように豊かな意味があるわけですね。神様は全能のお方です。永遠のお方、聖なるお方、栄光に満ちたお方。預言者イザヤは神様の栄光を見たときに、もう私は滅びるばかりだ、私は汚れた唇のもので、汚れた唇の民の中に住むものだ、そういうふうに震えをののきました。本当なら神様の栄光の前には打ち倒されて消え去ってしまっても当然な私たち、その私たちが神様に近づくこと、神様を礼拝すること、この口で神様を賛美することが許されているっていうんです。皆さん、そのことに驚いたことはありませんか？今朝の箇所は、兄弟たちよ、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に進めるという言葉で始まっていました。つい先ほど私のこの口は何かつぶやいたかもしれません。誰かを悪く言ったかもしれません。そんな私の口なのに、この口で神様に賛美の捧げ物を捧げることが許されている、それは本当に神様の憐れみのほか何者にもよるものではありません。神様の栄光、それは特別な栄光です。人を退けるものではなく引き寄せるものです。人を突き刺すものではなく人を温めるものです。このことを知っている私たちは、主の大いなる栄光のゆえに感謝を捧げずにはおれなくなるのです。神様の栄光に感謝を捧げながら生きる、人間にとって一番幸いな生活です。でもいつもそのように生きられるとは限りません。時には自分の惨めさに泣くこともあります。押し寄せてきた問題に押しつぶされることもあります。そんな時どうしたらいいのでしょうか？もうそんな時は神様を礼拝できないでしょうか？だから礼拝休んでしまった方がいいんでしょうか？主の晩餐があるけれども主の晩餐に預からない方がいいんでしょうか？決してそうではありません。神様は私たちの賛美感謝を受け入れてくださいます。でも私たちの悔い改めや願いも受け入れてくださる、それも神様への捧げ物になるのです。礼拝には賛美や感謝ばかりでなく、悔い改めや願いをも携え神様に捧げてよいのです。で、悔い改めっていう言葉を聞くと、よほどひどいことをした人が懺悔することだ、そう考えてしまうかもしれませんが、聖書でいう悔い改めはそういうものではありません。神様の栄光を見つめて生きる、その生き方の中から生まれてくるものです。人と比べて自分がより優れている、あるいは劣っているというものではありません。世の中の基準で私は成功した、失敗した、そういう判断でもありません。私が私を愛してくださっているこの栄光の主の前に、どんな心を持ってどのように歩んでいるか、それを見つめ直すこと、これが悔い改めです。神様はそんな悔い改めの捧げ物を何より愛してくださるのです。イエス様は言われました。よく聞きなさい。それと同じように罪人が一人でも悔い改めるなら、 神の御使いたちの前で喜びがあるであろう。パリサイ人と主税人のお話の中でもイエス様は言われましたね。パリサイ人は神殿に近づきまして、天を仰いで、神よ、私は他の人たちのような貪欲なもの、不正なものを勧誘をするものではなく、またこの主税人のような人間でもないことを感謝します。私は一週に二度断食しており、全収入の自分の一を捧げています。まあそう祈ったのです。ところがこの主税人と名指しされたもう一方の主税人は、遠く離れて立ち、目を天に向けようともしないで胸を打ちながら祈りました。神様、罪人の私をお許しください。イエス様はどちらの祈りを神様は聞いてくださったとおっしゃいましたか。自分を人と比べうぬぼれていたパリサイ人の祈りではありません。神の前に出て悔い改めた主税人の祈りを聞いてくださったのです。神様が人を取り扱う方法は、私たちが普段見ている方法、世の中の方法とは全く違います。神様が一番喜んでくださる祈りは悔い改めの祈りなんだということがわかります。で、神様をあまり思うことのない人は、苦しみの時さえそれを神様に持っていくことをしません。こうなったのももう運命なんだ、そう言って諦めるんです。祈ることをしないんです。問題をやり過ごしてしまうんです。まあそれは人から見れば、ああ潔い人だと思うかもしれません。いちいちその問題にこだわったり、それに関わったりしないでやり過ごすことは賢明なことだと思われるかもしれません。でもそれは本当に問題の解決にはならない。またその人が苦しみを通して本当は成長すべき、その成長ができないでいるのです。本当に人生を大切にする人は、恵まれた日に自分を戒めます。苦しみの日にはそこから学びます。そうやって自分を成長させていきます。体の成長は20歳ぐらいになるともうストップしてしまいます。でも人格の成長は生涯続くのです。内面の成長、これは人間だけしかできない尊いことです。他の動物にはない。自分の問題に正しく向き合うならば、私たちはそうした内面の成長をさせてくれる大きな恵みをいただくのです。信仰を持つ人は自分の苦しみ、それに向き合い、それを神様に訴え続けます。詩編は祈りや賛美を集めたものなんですけれども、その大半は苦しむ人が神様に助けを願う、そんな祈りなんです。その祈りの中には、神様、なぜ私を助けてくださらないのですか、なぜ正しいものが苦しみ悪者が栄えているんですか、神様にですね、不満を述べているように聞こえる、そんなものさえあります。しかしそれが神様に向けられている限り、そこには神様が意識されています、ね、神様が何かしてくださるとの期待があるから、神様に対して不満を持つわけです。神様を全く意識しない人は、神様に対してつぶやきさえもしません。神様への信頼、それを神様はお前の信仰だと言ってくださる。神様への願いや訴え、叫びもまた信仰の祈りなんだよ。それが私への捧げ物だよと神様は言ってくださるのです。賛美であれ、感謝であれ、悔い改めであれ、また切羽詰まったところからの神様に叫び求める願いであれ、私たちが真心から捧げる捧げ物、神様は喜び受け入れてくださるのです。では皆さん、礼拝で捧げるのは私たちの心だけでしょうか、祈りだけでしょうか、賛美だけでしょうか。そうではありません。聖書はどう教えていましたか。 あなた方の体を捧げなさい。体を捧げなさい。そう教えています。体を捧げると言いましても、旧約時代の供え物のように、それを生贄として捧げるということではありません。生きた聖なる供え物として捧げなさいとありますから、この生きたまま神様に捧げるということです。さあ、それはどういう意味なんでしょうね。体を捧げる。わかるようでわからない。わからないようでわかる、理解の難しいことです。じゃあそれは手足を使って奉仕をすることなんでしょうか。まあもちろんそれも含まれます。でもそれだけではないようです。手や足は体の一部です。体っていうのはもっと全体を意味する言葉ですから、体を捧げるというのはただ手足を使って何かを働くというそれ以上のもっと大きなことを意味しています。で、旧約時代には穀物の捧げ物もありました。動物だけではありません。でも穀物の捧げ物をする時もそこに動物の捧げ物が伴ったのです。穀物も家畜も人々の財産でありましたから、もし持ち物の一部を神様に捧げるということだけだったら、別に動物でなくても穀物でも他の品々でもよかったんでしょうね。でも神様は動物の捧げ物を礼拝で求められました。なぜでしょう。それは命は命によってしか贖われないということを教えるためでした。旧約時代の人々は生贄となった動物の血、つまりその命によって罪の許しを覚えることができた、確信することができたんです。そして動物を捧げるというのはそこに命を捧げるという行為が生まれますね。他のものは命を捧げるんじゃあります。でも動物を捧げるときは命を捧げる。だから神様が礼拝するものに求めておられるのは自分の持ち物、自分の何かではなく、自分の命そのもの、自分自身なんだということを礼拝する人々は悟ったのです。ですから、体を捧げるとは、自分の命、自分のすべて、自分自身を捧げるという意味になります。賛美、祈りだけではありません。毎日の生活を捧げていきます。毎日の生活が積み重なって成り立つあなたの生涯を捧げるということです。学校や仕事を辞めて一日中祈りの生活をしたらじゃあいいんでしょうか？伝道や奉仕の仕事に専念すればいいんでしょうか？そういうことでもありません。あなたに託せられている勉強、仕事、また家事、それを神様への祈りとして賛美として捧げ物として捧げていくということです。私たちの日常の具体的なあのことこのことを神様によってする、神様にふさわしくする、神様のためにするんだ、そういう決意を持って物事に向かっていくということです。この礼拝式は日曜日の午前中あるいは正午過ぎに終わります。しかし神様への礼拝はそこで終わるのではありません。日常を捧げるっていう礼拝はむしろ礼拝が終わってから始まる。じゃあずっと礼拝だったら私たちの生活は堅苦しくって息が詰まるような緊張の連続だろうかと言ったらそんなことはありません。日常を捧げ生活が礼拝になる、そのためにはもちろん最初にある程度の霊的な訓練が必要です。でもそれができるようになりますと礼拝の日々というのは平安と喜びに満ちたものになります。なぜならそれは自分の力ですることではないからです。イエス・キリストの恵みによって それをさせていただけるからです。私たちの主であるイエス・キリストはご自分の体を十字架に捧げてくださったお方。イエス様はご自分のすべてを、命を捧げ、私たちのために罪の贖いを成就してくださいました。旧約時代、罪が許されるために動物の命が捧げられ、血が流されなければいけませんでしたが、でも動物の血は人に完全な罪の許しを与えることはできません。それができるのは神の御子の血だけです。キリストは旧約時代の犠牲が示していたことを完全な形で十字架の上で成就してくださった。そればかりでなく、キリストは3日目に復活され、私たちをその復活の命、永遠の命で生かし続けてくださるのです。キリストの死によって私たちは罪から救われました。キリストの命によって新しい人生を生きるものになりました。このキリストの恵みによって私たちは自分を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げることができるようになったのです。キリストがご自身を神に喜ばれる生きた聖なる供え物としてまず捧げてくださったことによって、私たちもキリストによって、キリストにあって自らを聖なる供え物、生きた供え物として神様に捧げることができる。なんていう幸いでしょうか。私たちはこの幸いをこれから行います主の晩餐によって体で覚えようとしています。主の晩餐は私のために主がご自分の体を捧げられたことを覚えます。でもそれだけで終わりません。主がご自分の体を捧げてくださったその恵みを覚える私たちもまた、主を通して主にあって私のこの体を生きた聖なる供え物として主に捧げるのです。あのパンをいただくときに、私たちは主を受けるとともに主に私自身をも捧げていくんです。自らを捧げる、すべてを捧げる、それは自分でできることではありません。じゃあ自分でできないからしなくていいんでしょうか。そうじゃありません。できないからこそキリストの恵みに信頼するのです。またそれは一気にできることでもありません。日々のデボーションでまず今日の一日を捧げる、週ごとの礼拝でこの一週間を捧げる、月ごとに行われる主の晩餐式でその月を神様に捧げていく、その積み重ね、その繰り返しによって私たちの人生の中でまだ捧げていないことを一つ一つ、捧げたつもりでもどっこい自分で握りしめているもの、それに気づかされて一つ一つを神様に捧げていく、やがてすべてを捧げることができるようになるのです。神様の憐れみに押し出され、イエス・キリストの恵みに導かれて、日々の生活に、日々の礼拝にここから送り出されていこうじゃありませんか。今日の一日、この一週、この一月が必ず今までとは違ったものになることでしょう。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは主イエス・キリストによって私たちが何を捧げるべきかを教えてくださいました。そしてあなたは主の恵みによってそれを実行する力をも備えてくださいました。どうぞ日々の生活を捧げることが具体的にどうすることなのかを引き続き私たちに教えてください。導いてください。主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。